皆さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI や NFT マーケティング、そして瞑想社長の日々を毎日配信しております。さて本日はちょっとね、ライブ配信でのテーマにもしていた占いと唐揚げの話をしたいと思います。どういうことっていうところなんですけど、ちょっとねマーケティングの話に近いかなっていうふうに思うんです。まずね、こうライブ、先日行ったライブで、占いのシーズンって多分年末だよねって話をしたんですよ。年末年始かな。というのは大体の占いって2024年の運勢とか2025年の運勢というような形で、その年1年の運勢を占うじゃん。なんか1月なんですよね。でその来年の運勢を先に知りたいから、年末とかにじゃあ2025年の運勢はこれだよとか、10月11月ぐらいから2025年のなんだろう、私豪土星なので豪土星の運勢、これ九星気学かな。でなんか本とか出てるじゃん、コンビニとかでもあるじゃないですか。六星占術だって私火星人なので、火星人プラスかな、火星人プラスの運勢みたいな感じで出てくるわけですよ。それはもうそろそろ年も終わるなってことで、来年のために準備をしたいから、来年自分がどんな年になるんだろうってことを、ちょっと先に知っておきたい、想像しておきたいっていうところと、そのための心構えをしたいっていうところで、購入したり読んだりね、コンテンツとして消費するんだと思うんです。であとは年の初めにこうおみくじを引いたりしますよね。そういったのも今年1年どうなるかとか、あと時期的に受験のシーズンでもあるので、そういった受験のシーズンに向けて、あの験担ぎ、あ違う間違えた、験担ぎってなんだ、験担ぎ験担ぎをするっていうところも意味合いとしてあるかもしれません。というような形で、年末年始にかけて占いっていうのはコンテンツが消費されやすいよねって思うところ、そういったシーズンを知るっていうのをすごく大事だろうな、というか自分がそうやって消費してきたなって思うこと、気づくことって非常に大事だなって思ったのが、まず今回の気づきのしての一つなんですよ。でなんで占いの話かっていうと、これね大事なこと、 AI 使うとね占いって作れるの、占いできるんです。というのも現にあの AI インフルエンサーの猫ちゃんのアイコンのね、さとりさんという方がいらっしゃるんですけど、その方が六星占術の GPTs を作ったんですね。でリプランに足跡マークかなをやってくれると、その GPTs のリンクを貼ってくれて、使ってみてねみたいな感じでやってくれて、実際に使ってみたんですよ私も。で自分がねやった時はねうまくいかなかったんですよ、自分が GPTs 組んだ時は。でもさとりさんのはちゃんと火星人プラスって出てて、この先10年間の、運勢を教えてくださいとかも対応してくれてたんですね。おーなかなかだなと思って。で今まで占いってもちろん占い師の方、鑑定士の方は技術がね必要だし経験も必要だと思うし、学ばないといけないし、資格はないかな、そういうふうにやるのはなかなか難しいと思われていたと思うんですよ。で、ただ AI を使うとある程度 その占うベースの部分ですね、数字とか生年月日を使って導き出すっていうところはできるようになってきているんです。あとは占いってもちろんそうやって鑑定するだけじゃないですから、本来の占いはもうちょっと未来視とかそういった部分が強いのかもしれないんですけど、今の占いだとあなたがね、どういうことに悩んでるかってことをまずヒアリングして、そこから占ってみて、その結果からこういう結果が出たから、それを占い師の方で解釈して伝えるっていう流れだと思うんですよ。その一番大事な技術の部分を AI で賄えるのであれば、あとはヒアリング技術、カウンセリングというかヒアリングでどうやって伝えるかって技術が必要になってくるんじゃないかと思います。でそっちに長けている人って、占いはできなくてもそっちに長けている人って全然いると思うんですね。だからそういった方々は占いコンテンツっていうのを、AI を使うと出せるようになってくるんだよなっていうところなんです。そういった今までできなかったことができてくるようになるってところが、やっぱり AI ってすごいなって思うところだと思うんですよ。でもう一つ、その唐揚げ屋の話があったんですね。いやなんか唐揚げ店めっちゃ多いよねっていうところから始まったんですけど、これね以前はタピオカだったんですよ。タピオカ屋さん多いよねとか、香港風ワッフルかな、香港ワッフルとかかな、そういったなんかちょっとしたお店でやっぱり流行ってるお店ってあると思うんですよ。で唐揚げ屋さんがね、私の行動範囲内で少なくとも3つぐらいあるんですね、専門店だけでね。でそれ以外にもスーパーとか、それこそオリジンとか弁当屋さんみたいなところとか、お肉屋さんとかでも唐揚げ売ってるから、すごく競合が多いはずなのに、なんで唐揚げだけで店を出してるんだろうってちょっと思ったんですよ。 なかなか差別化って難しいんですよ、唐揚げ屋さんって。だって味ぐらいしか違いつけられないじゃないですか。あと他の商品とかかな。でそこで見てて思ったのが、ま、これねおそらくですけど、唐揚げ屋さん1本で末永く作っていこうとかしないだろうなって、まあなんか長いこと経営していこうとは思ってない、この町の唐揚げ屋はうちですみたいな形で根ざそうとは思ってないんだろうなって思ったのが一つなんですよ、まずね。というのはやっぱりオープンすると盛り上がってどんな味かなと思って皆さん来るんですね。で、まあ一回は試すんだと思うんです、唐揚げ。でその後にリピーターになるかどうかはちょっとわからない。それはどれだけの、まあ、ローンチ後にねローンチ後ですよ、どれだけできるかっていうところかと思います。で現に私は一番私の中で長く続いてるなと思う唐揚げの天才っていうテリー伊藤さんのねところのお店は、卵焼きっていう別の名物商品もあるし、かなりね商品ラインナップ変わってるんですよ。まあ、唐揚げのお弁当もあるけど、今結構焼肉とかメインになってたりしてて、海苔弁とかもやってたし、そういう風にいろんなメニューを出しながらやっぱ飽きさせない来てもらうための仕組みっていうのを作ってるなってことを見てて感じているんです。でその他のところはやっぱり日替わりとか月替わりの唐揚げっていうのを出したりね、クーポンをね LINE でクーポン送ったりとかしてて、やっぱりなんかいろいろ試してるんだなって思ってるんですけども、まあ、この後どういう戦略を取ってくるのかなっていう形で見ているんです。でもなんでみんな唐揚げを やるか唐揚げをするのかっていうと、単純にまず唐揚げ、日本人の中で唐揚げ嫌いな人ってそんなにいないと思うんです。これねフライドチキンと違うんですよ。唐揚げってパンにも挟めるしご飯でも食べれるじゃないですか。多分ね国民食に近いんでしょうね、ラーメン屋とかカレー屋さんとかで。ラーメンカレーと違って材料が唐揚げだけなんですよ基本。唐揚げっていうか鶏肉だけじゃん。で塩味か、まあ、醤油味とか決めてベースを決めてしまえば、そこにソースとか、まあ、月替わりのソースとかで味を変をして、まあ、変えていってるんです。で基本工程としてはあんまり多分肉の種類というよりソースの種類で変えてるから、まあ、下味のついた肉衣つけて揚げるだけなんですよね。あとソースつけるかな。もう弁当にするとしたらまた、お米ついでとかそういった形になってきますけど、比較的材料があんまり多くない、種類が少ないのとアレンジをソースで効かせやすいところことでマニュアル化しやすいのかなというふうに思ったんです。工程が少なくマニュアル化しやすくて、まあ、アルバイトの方もすぐに対応しやすい、比較的ね対応しやすく、なおかつ国民食で要は好きな人の 母数が多いというところ、母数が多いからこそ挑戦してるのかなって。あと店舗としてあんまり大きく構えなくていいっていうところかな。だいたい対面式なんですよね。だから小さな店舗でもできるってところもきっと大きいんですよ。ってことを考えるとスモールビジネスというか割と小さく始めやすいからやってる方が多いのかなという印象だったんですね、個人的に。だからまあ、その中でも畳んでるお店あるんです。ああもう潰れちゃったんだなっていうところもあったりするんですが、ある程度利益が出ていたら、まあ、トントンかもしくはちょっと利益が出たなぐらいだったら、ああもうこれは勝てないなと思ってすぐに畳めるような状態なのかなと個人的には思いました。タピオカよりね正直油とか使うから大変なんじゃないかなと思うんですけど、タピオカよりは唐揚げの方がおかずになりやすいし、お弁当とかその食事ですからね、で提供しやすいっていうのもあって、うまくはまればそこでこの駅のこの町の唐揚げ屋さん、唐揚げといったらここだよねっていうポジションを取れるんじゃないかってところで、まあ、出店されてるのかなということを感じて、これも面白い戦略だなってことで、まあ、ご紹介したんですよ。でこの唐揚げ屋さんはもちろん AI 使って唐揚げ屋さんになれるかって言ったら、まあ、すぐにはなれないと思うんですけども、ここで重要なのはいかに手軽にビジネスを始められるかってことだと思います。わかんないよ。予算めちゃめちゃかかってるかもしれないんでわかんないんですけど、私が思うに、その材料費というか材料がまず鶏肉とその周辺、衣とかね、そういったもので必要なもの、油とかでソースで味変をするんであれば、そのソース、あとお米とかかな、あとちょっとしたおかずとかね、あと容器とか、そういったもので、普通の定食屋さんとかと比べたら、非常に材料面で、なんかいろんな種類を頼まなきゃいけないとかそういったことがなくなるってところが大きいし、多分調理フローとしても、ま、揚げて油切ってとかなんかそういうものだと思うので、そこまで難しくないんじゃないかなというふうに感じるところ。で対面式なので別に飲食スペースとかがあるわけじゃないのですぐに提供できるし、非常にじゃあ じゃあ定食屋やろうっていうよりは、椅子とかテーブルとか用意しなくていいから、始めやすいビジネスなのかなって。で、すごく続けられたら嬉しいけど、そこまでして続けなくてもいい。ちょっと流行りに便乗してやってみて、ダメだったら畳もうっていうような、そんな挑戦なんじゃないかなと、まあ個人的に思っているわけです。まあ、私が知ってる、まあ、私の行動範囲内の3店舗がどうなっていくのかっていうのは今後ちょっと気になるところなんですけど、こういう視点でね、街の中見ていると非常に面白いですし、まあ、最初に話した占いに関しては、あ、なんかやろうと思えば AI 使えば自分でできるんだなっていうところから、意外と自分で、まあ、無料とまでは言わないですけど、いきなり初期費用300万とか500万とかそういう大きな金額はいらなくても、自分でできることでビジネスって割と始められやすいんだよって、始めやすくなってるんだよってところを今日はお伝えしました。ということで、本日もお聞きくださりありがとうございました。イベント情報まだまだね、概要欄にリンク載せております。特に今週末16日の土曜日に開催する親子 AI ワークショップは、まあ、こちら、人数限定っていうところもありますし、日もね近いので、ご興味ある方ぜひお申し込みいただけると嬉しいです。ご質問等ありましたら、ぜひぜひコメント欄でもお寄せください。それでは今日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。